まあ今日は一日中雪が降ってますね。私が今住んでるアパートから、手稲山のあのテレビ中継局の鉄塔がよく見えるところに住んでるんですけれども、まあ今日一日中見えませんね。ずっと雪が降ってて、隣のマンションなんかも白っちゃけて見えてるぐらい、今日一日でだいぶ雪が降っちゃったんじゃないかなと思いますね。まあ1月の31日を迎えまして、まあ昔から言いますよ、1月は行ってしまう、2月は逃げていく、3月は去るなんてね、あっという間に次日が流れるなんて言いますけれども、いかがお過ごしなんですか？稲荷慎之助的妄想曲でございます。まあようやくなんか去年末ぐらいでね、コロナ一回終わったかなと思ったんですけども、ここに来てオミクロン株が猛威を振るってまして、まあ重症化するリスクは少ないとはいえですね、やっぱりこうなんか怖いですよね、どんな風になってしまうのか。ワクチンを打ったんだけどあんまり効かないとか効くとかいろんなことを言ってる。まあそんな中ですね、私が勤めてる会社でもとうとう陽性者が出てしまいまして、相変わらずね、その陽性と陰性、白星と黒星、どっちがどうなんだかよく分かってないんですけれども、まあまあオミクロン株だったのかどうなのかは聞いてないんですけれども、まあ陽性だったんですっていうね、一方たまたま私が電話で受けたんですけれども、まあ、あの子が陽性なんだったらね、別に濃厚接触させてくんねえかなって思うぐらい、おっさん臭い発言をしておりますが、まあそんなこんなで、先だってもお話ししましたが、お家の中でねだらだらと、YouTube ですとか Netflix ですとかそんなものを見ながら過ごすことが非常に多いね。でもまあ昔から YouTube ね、私もよく見てて、でいろいろその YouTube を見る中で動画として見るっていうことよりも音として聞くことの方が多いねって、で最近使い方変わったんだよねっていうことは先だってもお話しした通りで、その中でよく聞くのも意外と好きなのは落語の世界がとっても好きでね、人前でちょっと話をする時とか落語の口調を真似てるわけではないんですけれども、その落語の言葉の使い回しとか組み立て方っていうのはちょいちょい参考にしたりとかはするんですよね。まあまあだからといってね、何が好きとか一本何も見ないでね空で言えるとかっていうところまでではないんですけども、こう聞き流すぐらいな、夜寝る前に落語聞いてるとかね、夜寝る前に落語聞いて寝入ってそのまま朝迎えるとなんか落語の口調で朝起きてるなっていうことに気づいたりして恥ずかしい思いもするんですけどね。まあ聞くようになったきっかけっていうわけではないんですけれども、なんかたまたまですね、五代目の三遊亭円楽、毎日講の円楽ですね、楽太郎じゃない方、馬みたいな顔してていつも桂歌丸さんと喧嘩してた方ね、あの人がなんかやってた目黒のさんまっていう落語の一席をなんかで見たか聞いたかしたんですよね。でそれを見た時にすごくねさんまがうまそうだったんですよ。本当に美味しそうなさんまだなって思わせたその落語の、面白さっていうのがあって、落語面白いねなんていうふうに思って、でそれがきっかけでいろいろこう落語を聞くようになって、まあいろいろこう調べていくと、その円楽さん、先代の円楽さんっていうのは女方をやらせるとね、落語に出てくるおかみさんの演じ方がすごく色っぽくて、いいんだよとかっていうような話も聞いたりなんかして、ああそう確かにね、なんか面白いねなんて、いう風に聞いたりもしてるたん中でどんどんこうまあ興味が広がっていったっていうか、話をするのが嫌いじゃないっていうのもあったんで、いろんな人を聞くようになったんですね。でまあ女方、確かにその 男の人が身一つで講座に上がってお話しするときに衣装チェンジするわけにいきませんしね、顔を変えるわけにいきませんから、何をどんな風にしたら女方っぽく聞こえるのかなって思ったりとかしてる中で見つけたのが、古今亭菊之丞っていう人なんですけどだんだんここからマニアックになってきますよ。古今亭菊之丞っていうのが、菊之丞さんっていうのが、なんか私にとってはね、私にとってはすごく色っぽい、あーなんかピーピー言ってますけど、これ加湿器の水がなくなったよっていう音なんですけどね今なるなよ。はい、古今亭菊之丞さんっていうのが、いう人がやってる女方の雰囲気っていうのが、なんかね、気持ちいいんですよね、聞いててね。まあ何、代表的な、お題って何っていうのはパッと出てこないんですけども、結構夜寝る前に菊之丞さん聞いたりとかしますよね。で、いつだったか、後輩のたけしが、面白かったっすよ、つって言ってたのが、立川志の輔。ね。龍角散でおなじみの、試されて合点されてる人。志の輔さんがやってる緑の窓口っていう一席が、むっちゃ面白いっすよ、つって。で、なんてことない会話の中のフレーズを引っ張ってきて、緑の窓口で、うちの師匠と盛り上がってるのを聞いて、で、私自身も落語嫌いじゃないって、いろんなね、知ってるっていうふうに自負ではないけど、あったんで、で、知らない話で、まあ当然その緑の窓口ですから、新作落語なんですけど、私が好きなのは古典落語の方が好きなんで、で、新作落語ってあんま聞かなかったんで、で、実際聞いてみたんですよね。で、まあ緑の窓口にずっと勤めてる人が、お客さんのいろんなこう、無理難題を聞いていく。で、まあ仕事だから一生懸命やりますよ。でもいろいろストレス溜まっちゃうんだよね。もうちょっとやめようかなって思ってんだよね。なんていう時になった時に、同僚と、居酒屋に行って、そこで愚痴をこぼし合うっていう。で、当時やってたのが、そのカスタマーの仕事をやってて、で、私も日々こう、お客さんからの無理難題を聞いてて、身につまされちゃうわけ。身につまされちゃって、なんか仕事思い出しちゃって、こうリラックスできねえな、でも面白いなっていうのがあって、緑の窓口っていうのが面白かったですね。で、まあ、私が一番好きな落語家さんっていうことになってくると、今度ね、全然知らないと思うんですけど、蜃気楼龍玉って人いるんですよ。蜃気楼ってのはミラージュの蜃気楼ね。で、龍玉っていうのは立つっていう字、龍の、難しい龍の字に玉、龍玉っていう、蜃気楼龍玉っていう人がいて、この人 YouTube でも探すの結構大変なんですよ。そんなに動画もたくさん上がってないんですけれども、この人の声がすごく好きなんですよね。で、喋ってるうちにその声の発声が、まあ、落語家さんの声って、それぞれすごく個性的な声、耳に残るというか、耳心地のいい声でおしゃべりするんですが、この龍玉さんの声って確かに落語家さんっぽいいい声なんですけど、こうなんでしょうね、多分講座に上がってお話ししていくうちに、やっぱこう調子が出てくるんでしょ。調子が出てきた声の発声の中に若干ホーミーが入るんですよ。私にはそう聞こえるんですよ。若干ホーミーが入って聞こえる声のがすごくね、かっこいいというか、ほんとこう、トラディショナルっていう、伝統的っていう言葉をトラディショナルって言っちゃうと、なんかわけわかんなくなっちゃうんですけど、がっちりやってるなっていう、なんかね、いいんですよ。で、龍谷さん、すごくいいんですよ。しっかりとこう、多分ね、あの人、型にはまったことをきっちりやる人だと思うんですけど、型にはまりすぎちゃって、その枕がないんですよね。枕がなくてね、毎回こう、ね、お足元悪い中、ようこそいらっしゃいましてっていう感じの、そのまま入っちゃうんで、いきなり唐突すぎちゃう。まあ、ちゃんとね、見に行ったりとかすれば、いいんでしょう。寄席とかに行けばちゃんと枕もやるんでしょうけど、YouTube に出てるような動画だと、枕なしに一気に本題入っちゃうんで、おいっていう風になるんですが、一度ぜひ、 あの流玉、蜃気楼流玉、言いづらいんですけどね、蜃気楼流玉、聞いてみてください。蜃気楼流玉のね、あの私が好きなのはネズミ穴だったかな、ネズミ穴とか夢金とか夏泥とかね、好きですね。でここまでハマった、まあここまでっていうほどハマってもいないんですけど、私がこう落語っていいなっていうふうに思った、ほんなんかすごくきっかけ、根付く元、礎になったお話っつうのがあって、でこれはね、最近テレビでワーキャー、あのワイドショーとかに出てきてる人じゃない、立川志らくじゃなくて、立川志らくの兄弟子になるのかな、よくわかんないんですけど、あの立川談春ね、立川談春がやってた文七もっといっていうあの人情ものがあって、これを聞いてね、結構人生変わってるんですよ。まあ今でこそもう結婚もしてね、まあ、家庭を持って落ち着かなきゃなんつって、あの隠居生活みたいなことしてますけど、それこそもう 2,3 年ぐらい前までは、本当にね、もう博打ばっかりやってましたね。あのパチンコだスロットだですけど、まあ給料の大半はそこにぶっ込んで、なんかくだらねえ借金作って親泣かせて、こんなことばっかりやってたんですよ。だけどもこう立川談春さんが演じた文七もっといっていうあの一席を聞いてね、多分そっからこう方向性が変わったと思うんですよね。列車でいうところの連結がガシャンって変わったみたいな、変わったばっかりの時って平行で走っていくけど、あのどんどん走っていくによってこう分岐していくじゃないですか。なんかそんなようなきっかけになった、一席でしたね。 YouTube で探してその公演が出てくるかっていうとちょっとわかんないんですけどね。でまあ例えばその文枝もっといにしてもそうだし、あの芝浜、有名どころあるじゃないですか、芝浜ですとか、それこそ時そばとか、いろんなこう名跡っていう名作落語、古典落語っていうのをいろんな人で聞き分けたりとかするんですよ。こんな風にやるんだとかね、死神とかっていうお題も面白いですよね。死神って、死神が男について、アジャラカ木蓮キテレツのパーとかって言ってやると、あの死神が消えてってみたいな話になる。でそのアジャラカ木蓮のそのおまじないって、それぞれいろいろちょっとずつ違ってたりとかするんですよね。なんかそれってなんだろう、そこって結構挑戦したりとか、その時々なんだろうなとかって思ったりもしたりとかしたりして、意外とやっぱりこう古典芸能、まあ江戸時代ぐらいに確立したっていうことらしいんですけれども、やっぱそれだけ歴史のあるものっていうのはちゃんとしてるよね。庶民が食いつきやすくするためにのためのために、守るべきところは守り、発展させるところは発展させるっていうのが、歌舞伎とか能とかとはちょっと全然違うよねって思うんですよ。能とか歌舞伎って見る人かなり限られてくるから、それこそそのハンコ押すみたいな感じで継承していけばいい的な、中だったと思う。能なんか特にそうだと思うんですよ。だけどその歌舞伎になってちょっと大衆演芸になってきた、だけどもお高いところにある歌舞伎、今まではきっちきっちでやってたけども、それこそ何、猿之助とかがやってるいろんな現代歌舞伎みたいな形でこういろんな形を持っていくっていうところで崩していく。だけど落語っていうのはそもそも庶民のものって、で庶民のもの、いろんな雑多な庶民がいる中である形を守っていくっていうことがすごく大変だったんだろうなとか、でその中で今も現代も続けていってるっていうのが、とっても苦労があり、楽しいところであり、その楽しさが なんとなくにわかファンである私にとっても心に響いたのかななんて思っちゃいますよね。で、ちょっと前ですか、去年ぐらいですかね、米津先生があの死神っていう楽曲を出して、でその死神ってちゃんとその落語で落語の死神をテーマにしてる楽曲で、ちゃんと聴いてるとすごい面白い作り方してるんですよ、あれね。で最初その何ワンフレーズ目とツーフレーズ目っていうのがあって、ワンフレーズ目っていうのが死神っていう、お話に出てくる、普通の庶民の側なんですよ。 おっちゃんの側なんですよ。でおっちゃんの側からこう描いてるんですよね。でも2フレーズ目になると、あれは死神目線で2フレーズ目を描いてるんですよね。なんかね、米津やっぱり異常みたいな、もうなんか突き抜けちゃってるなっていう気がしましたね。なんかその現代楽曲というか流行り音楽の中にもう、そういったものをちゃんと取り入れて作ってるっていうのがね、なんかびっくりしますね。米津さんに関しては、まあ一度機会があったらね、聞いてみたらいいんじゃないのって思うんですけど、聞いたことありますかね、こんな曲っすよ。最初聞いた時はね、そんなに気づかなかったんですけど、よーく聞いていって死神の落語を思い出していくと、ちゃんとねピタッと合致してくるところがいっぱいあるんですよね。なんかね、米津玄師ですか、すごいなって思いましたっていうようなお話です。はい、まとまりのない感じではございますが、明日から2月ですね。2月、まあ2月になりゃどうなるのかっていうところではあるんですが、いろんな思いも込めながらですね、まあ2月から新しい世界にまた戻っていくのか、再スタートするのか、挑戦するのかよくわからないですけれども、またどっかですね、すれ違うことがあるといいなって思いますね。まあ本当に縁のある人であれば、まあそれぞれ初対面っていうのは本当の偶然の中で初対面っていうのは成立すると思うんですけど、その初対面をした人の中で本当に縁のある人、本当に縁のある人っていうのは2回目の偶然の初対面ってなってたよね。2回目の偶然って必ず訪れると思うんですよ。で今までも2回目の偶然があった人に関しては、人間関係大切にしていこうかな、まあ嫌じゃなければねっていうふうに思ってます。どっかでまた、すれ違うことがあればですね、お声かけさせていただこうかというふうに感じております。んなところで今日はここまで、さようなら。この間気づいたんですけど、 NHK って占いやらないよね。